はい。それでは、今日は、イザヤ書詩編26編の後半の部分ですね。ここで、まずですね、この人の状況は、4節にあるように、偽る者、欺く者、悪事を図る者、そういう人たちがおってですね、そして、この詩の作者に対して根拠のないこと、間違ったことを言って攻撃してくると、まあ、そういった状況に非常に圧迫されているという状況が考えられるわけです。だけどそうしたことに、対してですね、それで最初にあなたの正しい裁きを待ち望みますと、彼らが言うような間違った道を歩いているのではないという意味で、言っているわけです。で、私どうか調べてくださいと、彼らが言うことが全く根も葉もないことなんだということですね。そういう意味で前のところですね。全く道、完全な道とは、イエス様、神様の慈しみと真実を受けて、慈しみと真実を目指して歩む道ということだったわけです。で、そのことでさらに、まあ、潔白を示す動向としてくださいとありますが、そこで、そのような状況にあってもですね、この詩の作者は、感謝の歌声を響かせる。で、この驚くべき御業ってありますが、これは、言語でパーラーというイチゴなんですね。まあ、これは非常に驚き、ワンダーとかですね、簡単に訳される言葉ですが、驚くべきことのところにもですね、驚くべき、アメージング、嬉しいということがありました。で、これはですね、このような中においても、神様の驚くべき御業、それをこの詩を作った人は乾くところで体験をしているということなんです。神様のこの証というのはですね、いろんなことがゆったりのんびり恵まれていると、まあ、そういった状況でしばしばなくって、非常に困難の中からの光を受けたと、まあ、そういうことですね。そういうこと、一層この驚くべき御業、それはことごとく語り伝えたいという人を自然に起こさせるものだと。で、困難のただ中においてこのようなことが神様が起こされるんだということなんですね。この世の安楽の生活が恵まれていた時には、神様の驚くべき御業というのが目が開かれない、そういうことでしばしば神様は苦しい病気や人間関係、あるいは災害、そうした様々な問題ですね、きつい人間関係には、一番身近な家族の間でのいろんな問題、あるいは学校、ないしは職場、あるいは地域、そういう様々な問題ということがありますが、そういういろんな意味で困難が、体の病気に対しても、その他のいろいろなことにおいて困難が起こるけれども、そういうことを通して神様はこの驚くべき御業をですね、示そうとされているということを思います。で、他方では神様のこの御業、驚くべきことというのは、さまざまな方面、そういう人間が中心にあってですね、その人間が出会う出来事の中から驚くべき謎を示すということと、それと全く違って、人間といえば無関係のようにですね、この広大な、あるいは無限に広がる様々な大いなる自然、それはもう毎日の大空、あるいは雲、雲の形や色、配置、色合い、植物が今は春で一斉に芽吹いてきておりますけれども、その一つ一つの木の幹、あるいは幹の形、色合い、 目出し、あるいは花の咲き方、花びら、みんな違う。私の家から 1.、直線距離 1.5 キロぐらいのところ、海なので、私の妻を、その海のすぐ近くのデイサービスに、私の家は山なので、家まで来てくれないから、毎回送り迎えをする人が出てるんですけども、その帰り道なの後に、しばしば、すぐそばなので、妻と共にですね、神様のその驚くべき妙さというものに触れるために、すぐそばですね、三木桟橋があって、本当に、ボートに乗ってるような感じです。海の間近にですね、太平洋につながる海の面が、足元から、わずか1メートルもないぐらいの至近距離で海があるわけです。でそこで、そういう波の無数の変化、あるいは日が差してきている場合には、もう非常に複雑な様々な光がその波に反射するわけです。そういう一つ一つですね、無限の多様性を持って波というのが起こっているわけですね。そういうところにも本当に驚くべき妙で、そういう波の動き、きらめき、一つ一つに神様は意味を込めていると。一瞬一瞬のことにあってですね。神様は愛であるから、しかも全能であるので、しかも真実であるから、その創造されたものに、みんな本来意味を込めている。これは偉大な作曲家であれば、その全部の交響曲であれば、その様々なバイオリンやら、バイオリンやら、第一バイオリン、第二バイオリン、それから様々な金管楽器、みんな意味を込めてですね、そこに、あるいはそのメロディー、旋律においても意味を込めて、それから構成ですね、第一楽章はこう、第二楽章。明確してでも、一つ一つの色合いや形やら、そのレイアウト、全部意味を込めて、人間でもそういうふうにするわけですから、神様は無限の多様性、すべて意味を込めて作ることができる。そういうふうに、自然というものは誰でもですね、小さな子供でも、しばしばその昆虫などの不思議さに身を開かされるということがよくあるわけです。だんだんと都会化するにつれて、そのような麗しいですね、自然から離れていく、これも大きな都会の災いの一つだと思われるわけですね。人間は本来他の動物と同じように自然のただ中で生活するように作られているけれども、都会、大都会の場合には何十階建て、50階も60階の中に人間がですね、目に見えない檻のように取り込められていて、窓の外からちょっと出たら、この何十メートルも垂直に落下して即死してしまうと。普通だったら昔からの人類何万年となくついてきた。家か、入り口がパッと出たところで即死することはありえないわけです。そういう、だから動物としての人間に対して非常に異常な睡眠の危険になるようなところを、ね、膨大な人々が、横に平気に住むのでなく、縦型にずっと連なって、一旦水が切れたら途方もなく大変だと。水道からトイレから一切できなくなる。一体この何十回もトイレと どうするんだろうかと思いますけれども、それの大いなる地震であって、エレベーターも使えないと。あるいは崩壊したとなると、逃げることもできない。そういうようなことでありますが、そういうことの都会の危険性はよく言われるけれども、麗しい自然が多くの場合は遮断されてしまうと。そういったことはほとんどあまり言われないわけですね。これは考えてみますと、非常に大きな損失なわけですね。神様のこういう驚くべき宮座、触れない。私たちはこの心の精神的な生活において、この詩の作った人が世に危険や困難のただ中においても 力、光を与えられるという、ここにまあ中心があるわけなんですけども、その罪許されるというところですね。他方ではそういうことと別個にですね、そういったものが至るところで神様が驚くべき宮座を開けておるということです。で、そういうことで、何でもそういう驚くべき宮座を知ったら、これは子供でもですね、自然現象でとっても珍しい蝶々がおったと。あるいは、その昆虫なりが、こういうふうにして、サナギに出てくる、サナギから成虫になるんだと。で、それをパッと見たら、近くに家族をおったら、見てみてと、来て、見てみてと言って、その驚くべき宮座であればあるほどですね、周囲の人に語り伝えたいと。で、それが霊的な救いに関することであれば、一層ですね、これは深いところから、その全身を持って語り伝えたいと。そういうことで、聖霊がそれも促してですね、語らせるように働きかけるということですね。で、それとともにこの感謝の疑いであるように、おのずから感謝の言葉が出てくるということです。で、それから、もう一度この十節のところを見ますと、これ、再び完全な道っていうのが出てきます。これは先も触れましたようなことですね。神様の慈しみ、愛と真実に従って導かれて歩む道。そこで私を憐れみ、あがなってくださいということが出てきます。で、この、あがなうという言葉は非常に重要な言葉になっているわけですね。これは、この、漢字においても、解、難しいとこんな字はまず普通は使わないですけれども、解が2つ入って、改変でしかもその右側の作りの、作りの方もですね、解がある。解が2つも入っている漢字が、あがなう。現在だったら、解がなんでこんな方に2つも入っているのかと思いますが、これは、解は炭酸カルシウムが成分で、外時間が経ってももう変質しないですね。CaCO3 非常に安定しているものだから、 CaCO3 というのは燃やしたところでですねどうもならないわけです。もっと非常に高い温度で強熱すればそれは分解するわけですけど、普通の場合にはまず分解しない。で、貝はそういうふうに、長いこと、科学的に安定している。だから、貨幣の代わりに使ったということなんですね。ずっと昔は。そういうことから、この、貝変がつくと、お金に関すること。ですね、言葉として。買うとかですね、売買、買うとかいう感じもそうですし、購入とかですね、身近なよく使うものも、改変がついているわけです。こんな風に漢字っていうものは古代人の生活のある部分を反映しているわけですね。で、私をある意味お金で買い戻すと。囚われたところから買い戻すと。元の自由なところ、代価を払って、代価を払って買い戻すという意味があるわけですね、この改変、お金と。これ、こうして、どうしてこんな上がってくださいっていうのが、最後のところに出てくるのか。完全な道を歩もうとしても、絶えず この悪の手、さまざまな誹謗中傷を言ったり、あるいは自分の内部の罪が起こったりして、正しい道がどうしても歩けないという、それはある正しい闇の力にとらわれていると、目に見えない、いわば悪の手に捕まってですね、出られないと。だからそこから何らかの買い戻しをしてもらわない限りは本来歩けないのだと。だから患者の道を歩きますと、自分の力で、自分の決心で歩くんだとなってですね、本来あがなってくださって初めてこの歩いているんだと。こういうところが学を見られるわけです。で、このようにあがなうというのはどうにもならない苦しい状態にとらわれているから買い戻してもらうと。そこから普通に、ような苦難から解放する、救い出すというのにもよく使われるわけですが、それがすぐ手前の25編の最後。25編の最後の22節にも、神様、イスラエルをすべての苦難からあがなってくださいと。これはパーダーというヘブライ語ですね。もう一つガーアルというヘブライ語。この二つが、このあがなうという意味を持ってよく使われるわけですね。こういうふうに、人間の力ではどうすることもできない苦しい状態からですね、神様の力で解放すると。解放すると。そういうこととして使われているわけです。で、まあ、表面的に見たらですね、完全の道を歩いて、こんな完全の道を歩くってできるはずはないのになぁと思いがちですけど、この最後の文にあるようにですね、憐れんでくださって歩けない自分、そうしてあがなってくださって初めて完全な道を歩けるんだと。初めてですね、この慈しみを目の前に置いて、三節にあったように、神様の真実に従って歩き続けて、歩き続けていくことができるんだと。そして、様々な圧迫や苦しいことや誘惑があっても、なおそこで、その驚くべき技が贖われたということ。これは一番の驚くべきことなので、その神様の大いなる力、愛を語り伝えると。この贖うという言葉は、旧約聖書、特に、まあ、いろんな箇所で出てくるわけですが、ここでは、そのうち、ヨブ記の一箇所とイザヤ書の若干の箇所についてですね、この贖うということの重要性がはるか旧約聖書から掲示されていたということですね。そのことを見てみたいと思うわけです。それは、ヨブ記でありますと、ヨブ記をもうちょっとですね、見てみます。ヨブ記の19章の25。ヨブ記の19章の25と言います。で、ここにですね、新教大学では、ちょっと800ページですね。で、ここにですね、ヨブ記の19章の25には、私は知っている。私をあがなう方が生きておられて、ついには 地の上に立たれる、立つ。この日がどんなに損なわれようとも、神を仰ぎ見るのだと。いうようなことが書いてあるんですよ。で、この、ここに神のことをですね、あがなう方、あがない主ということなんです。神様の一番のことはですね、神様愛、真実ということですけど、一方ではこのように、神様のこと、あがない主、あがなうということの本性の重要性で言っているのは、イザヤ書の後半部分、後半の方ですね、見ると、それが一層よくわかるわけです。で、それをちょっとだけですね、見てみたいと思うんですが、イザヤ書の43章、イザヤ書の43章を見ています。43章の一節ですが、1130ページです。1130ページ、イザヤ書の43章の一節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、これ一種の平行法ですね、いつも言ってますが、詩というのは決して詩編だけにあるんではなくて、イザヤ書なんか大量の部分が詩の形ですね。恐れるもの、私はあなたをあがなうものだ。このように、どうしても困難、縛られた状態にあるもの、そこから解放するんだ。そこから解放するんだと。解放するものという形で、この贖い主と、神様こそ贖い主なんだと。そこに深い真実、その愛というものが込められているですね。それを具体的に次行こう。どんな水体が、この比喩的な意味ですか、炎の中でも。炎の中で燃え尽かないなんて、こんなことオーバーすぎると思うかもしれないけど、これは当然そういうことになるんですね。新約聖書のある意味予言になっているんですけども、イエス様も、死んでもその魂を滅ぼせないものを恐れよと。恐れるなと。ですね。肉体を滅ぼしても、その魂を滅ぼせない。滅ぼすことはできない。そんなものを恐れるなということですが、イエス様はですね、殺されて、あるいは焼き殺されたような人も、ローマ帝国時代、日本でも、数々あったわけです。でもその炎はですね、ひとたび永遠の命を与えられた人、その永遠の命を持った魂には燃え尽かないわけです。そして体は焼かれ、死んで、どうにもならなくなっても、その本質的なものは、そこにキリストは住んでいたから。その人はもう死なない形で神様のところに永遠におられる、おるようになるわけですね。こういうようなことをですね、贖い主である神様。それから同じ代表で44章ですね。44章の22からです。44章の22。じゃあ44章の22では、私はあなたの背きを雲のように、罪を切るのように、ここも平行法ですね。同じことを言い換えているわけです。ここでわかりますように、立ち返れっていう、 非常に大事でも重要な言葉がありました。もう私は贖ったのだと。もうその罪の力、ここではっきりとですね、罪の力に縛られている。本来滅んでいると。もうそこから買い戻したのだ。立ち返ろうとする方向転換をするだけでいいんだと。もうすでに贖ったんだからと。ここでですね、この次の23節にも24節にも、天よ喜べ。地の底を喜びの叫びをあげよ。山へも浮きもと、こういうふうにですね、これ非常に大きな出来事なんだというんですね。神様が神の民をあがなったんだと。買い戻したと。それが最も大きな人間にとっても喜びだから、もう全部自然もそれを褒めたたえよと。まあ、この世の喜び、褒めたたえるとか、のと、もう本当に次元の違うところですね。まあ、一番、このスポーツ界、オリンピックで金メダルと何個取ったって、喜べ、喜べ、と。それは神の前には何の値打ちもないことですよね。その背後には莫大な金が投入されて、選手も養成して、競技場も、自分使えるものを壊して、莫大な費用を使って、権力を争い、権力者がその権力を誇示するためにですね、選手も大金を持って、養成している。そんなんで得られた金メダルなくて、本当にもう汚れたものに本来を過ぎないわけです。この人間みんな持ってるその罪の束縛から、あがなったんだと。買い戻したと。だから24節もですね、この、あなたのあがないの人。神様っていうのは一方でこういうふうに、イザヤ書では繰り返し強調して、あがなわれる方なんだということが、何度も何度も出てくるわけです。これは万全と呼んでいったら気づかないことなんですけども。で、神様は救い主であり、また愛の方であり、真実の方であり、導き手であり、一言で言ったら、また一方では、あがない主だと。あがない方なんだということに、このイザヤ書は特に深い啓示を受けて、このように使っている。そしてこれが新約のキリストをそのまま、せしめしておるわけですね。イエス・キリストこそは、私たちが罪に死んでいたと。エペソ書でもあるように、あなた方は罪の上に死んでいたんだと。それを十字架の血によって贖い出されたと。と、ああいうことだったわけです。で、そのような贖いということを、深く知ればですね、そしてそういうことを深く魂に体験したら、この世のどんだけたくさんの人が神なんかいるはずはないと。まあ今のような時だったら、あの戦争を見てみると、あんな残虐なことをなんで神様を止めるの、まあ、そんな言い方は昔からされたわけですね。そういうことを周りの人がいくら言っても言ってもですね、本当に自分が一番深いところで神様によって罪の闇の地下から贖い出されたという体験をはっきり持っている人にとっては、それは何だ、脅かすものではないわけですね。だからどんな困難な時でも、政治体制や国がどんなに変わろうが何しようが、この真理は変わることなく続いてきたわけです。国を守ること、一番大事なことのように言いますが、そもそも国なんてもともとなかったわけですね。アイヌの人は別に国は持ってなかったわけです。いわゆるインディアンと言われる北アメリカにもともと住んでいた人たち。それをよそから入り込んできたものが支配してですね、これは日本という国だと、アメリカという国だ、あるいはフランスの植民地、スペインの植民地、どうのこうと。どこが自分の国の領土なんだろう、言い出した。 もともとロシア、ソ連もですね、そんなの、どっから先は領土、国はもうなかったわけですね。ウクライナ、どっから先はウクライナか。これ、レーニンがそういった教会を、立役者ですね、ロシア革命以降に。これは人為的なわけです。国っていうのは、例えば琉球王国、沖縄だって本来一つのこの国だったのに、薩摩藩が言ってて、これはもう自分の藩だと。勝手にそういうことをやったわけです。これ非常に人間的なものが入ってるわけですね、国とかいうのは。昔の日本だけにおいても、領土争い、ここは自分の国だと、自分の藩だと。とか何かの表紙でその領主がやられたり、非常に特別な能力があったら、これは軍を征服して、ここは自分の領だと、自分の国だっていう感じですね。人間の野望、あるいは様々な権力の問題、そうしたことでですね、国というものができたんですね。よその人が、アイヌ人がたくさんずっと滋賀県の方までおったのに、それをどんどんどんどん追い出していった。そしてその人たちを東北海道のほんの一部に最終的に取り込めた形になってですね、狩猟行動の生活さらにもさせないで、反強制的にそういうところを生活を束縛していったと。そして日本の国だとか言ってる。そういう非常な権力欲というものがあるわけです。そういうことから、わかりますが、今のイギリスの国にしてもスコットランド、アイルランド、ウェールズですね。で、そうしたものがですね、合体してると。アメリカでも別々のインディアンごとくにいろんな国が進出して領土にしていた。で、あの時から全体に一つ政府という形になって、これでアメリカ合衆国と、ユナイテッドステート、ステート、国がいっぱいユナイトしたものだ。国っていうのはそういうふうにしょっちゅう変わってるわけです。だからスコットランドだけがですね、EU を離脱した、イギリスを離した時に、もう自分たちは離脱したくないと、独立したいと。今でもスコットランド、イングランド、本来別々の国だったわけですね。で、カナダでも、フランス系の人たちがカナダから独立しようという動きが以前からあったりしたわけです。だから、国を守る、そのために戦え。戦うというか相手を殺すということにつながる。どなた殺される。で、ウクライナが今、余勢とか言っても、その背後に膨大な武器がですね、ヨーロッパからアメリカから提供されて、それで勝ってるわけです。だからウクライナが強いからとか言ったって、それは背後のヨーロッパ諸国やそういったところの兵器があるから勝ってるのやってる。まあ、そういうようにですね、一番大事なことは国を守るということなのかということは、そういう歴史を見てみたらですね、わかるわけですね。そっちが変わってるわけです。アフリカでもですね、そんな今のような国は国境でなかったんですね。それをアフリカの本土からもう1000キロももっと離れたようなところで、植民地の中心であったようなイギリスなどが集まって、そこで教会を決めた。そんな教会ダメだ。ここの戦火。いや、こんなの武道が違うから。と言ったら、いつまで経って最も激しい騒乱ばかり起こっていると。ケニアの国連代表も言ってた。それを、 決められたものをですね、守ってやっていかないと、それが文句言い出すとキリがないやと。今プーチンは野望、権力欲とですね、自分が歴史だから大きな国にしたんだというの野望があって、とても秀吉でもですね、朝鮮半島に何十年に大軍を送ってたくさんの人を殺害してしまったり、それ中国の方まで明の国まで行こうとした、そんなまあとてつもない野望を持ったんですね。日本もそうだったわけです。大東亜共栄圏とかですね、中国に乗り込んでいって戦争を仕掛けて満州を勝手に自分の国になるし、さらには中国本土に、まあ、そういうのことでウクライナ、ロシアが悪いなんて、本来はですね、つい76年以上前、77年、8年、80年近く前、振り返ってみたら、今のロシアがやってる、はるかにひどいことを中国もやってるわけです。そんなこと全く知らないかのようにですね、ロシアは悪いとか言っても、歴史を見たら、もう本当に今の1万、2万殺されたどころじゃないわけですね。日本人が15年間の戦争で殺したのに、いくら少なくても1000万、あるいは2000万とも言われてる。そういうことで、そんな風にですね、国を拡張する、国を守ると書いてですね、満蒙は日本の生命線だ。日本の守るために満州の北部のですね、取るんだと。だから国境に関しては、そういった権力欲というものや、そこら辺に行ってる、支配に行ってる人たちが、さらに野望をむき出しにして、そこに戦争を仕掛けたり、奪い取るということがずっとあったわけですね。本当に大事なことは、国を守ることに真理を守る。目に見える国を守るより、神の国をために働くと。だからイエス様は、敵、目には目、歯には歯ではないと。相手がやってきたから、自分も同じ頃に武器でやり返すと。殺すんだと。守るといえば、言葉は言うけれども、要するに相手の敵を殺すということですよね。そういうことで、あなた方は、目には目、歯には歯と、隣人を愛し、敵を憎めと言われているだろうと。しかし私は言うと、敵を愛し、迫害する者のために祈れと。これ平行法ですから、敵のために祈れというのが、霊の戦いをしようということでありますので、現代の報道の姿勢を見てもそれは全くない。みんなしてですね、武器を共有して、そしてロシアがつけろと。それでなかったら他の国も同じ国だと。だけどもその武力をして勝ったら一層みんな武力侵攻ができてしまうわけですよね。核兵器でもって守ると。守れるもんだったら、もうみんな核兵器持ったらどうなのかと。危険人物が出てくるわけです。そしたらますます核し、核を使うという状態が世界にみなぎるというですね。まあ、そういうことで、私たちは、今のような状況でありますと、本来は難民は、認定受け入れはドイツなんか10万20万とか30万というのは、日本は何年間にわたって四五十と極端に少ないということは前から言われとったわけですが、このウクライナに関してはですね、まあ、親族や関連者ほとんど、まあ、20人もう大騒ぎをしていろんな手立てをしたと。それまで実に冷たい仕打ちをしてきたわけです。いろんな条件も受けて難民を受け入れないと際立ってたわけですね。そういうふうに、まあ、難民受けに関しては、ウクライナは、に関しては、表現したと。いうこと。それはまあ、いろんな理由があるからですね。はい。そんなふうなことでですね、私たちは、今のような、状況にですね、頭から、洗って、ロシアというと何でも我々と大きな間違いであって、ロシアの人はみんな悪いこと、プーチンという一人が徹底してああいうふうに独裁的で異常なというべき指標で、それに立ち逆らう、批判するとみんな追い出されたり殺されたりする。 だから仕方なくやってるということですね。私たちはウクライナの人ああいうふうに非常に、まあ、ひどい目に遭っているんですけども、それを攻撃するロシアの人たちの中にもみんな母親もあるいは妻や子もおる人たち、あるいはまだ結婚もしてない人たち、利益化されている。ウクライナの人も強制ですよね。成人して6歳までは外に逃げたらいけないと。そういうような人間の権力によって押さえつけられた状態がずっとあるわけで、私たちとしてはですね、そういうことだけに目を奪われてはいけないことで、あくまでこの聖書の世界、全く違った風が吹いておるということを思うわけです。そういう人も含めて、ロシアの人も、ウクライナの人も、そしてまた私たちも、すべての人は神様に憐れみによって、あがなわなければならないと。そうでなければ、いつまでたっても、争い、権力欲というものが消えることはないと。イエス様は言われた。私の平和を残すと。世が与えるような仕方で与えるものではないと。武力を拒否したり、あるいは妥協の試合である。そういうかりそめの平和ではないんだと。で、クリスト教としては、そういう聖書に基づいての平和を、で、一番大事なこととしてですね、求めていくべきだということを思うわけです。で、これは、要するに、あがなうということは、十字架のイエス様によって、日々私たちの罪をあがなってくださっていることを実感して感謝する。そしてまた賛美をするとともに、今、ああいうような困難や悲しみや苦しみになっている方々も、そういう罪を知って、そしてあがないのことを、第一に罪の許しを持っている方々もおるけど、一切ニュースでは報道されないだけと思いますが、本当にそういう、ロシアだけが悪い、プーチンだけが悪いというのであって、ああいうタイプの人はどこの世界でもおるわけですね。プーチンが死んだところで、いくらでも、極端に権力を持ったから、ああいうふうに異常なことが起こっているわけですけども、人間は本質的に自分自身が死んだということですので、そこからあがなわれなければいけないということを、この状況でも、この状況としても思わされるということです。はい、以上です。
ありがとうございました。今いただいた御言葉、講話を深く心に沈めるため、皆様も黙祷してください。